はアバウンドっていう会社を紹介したいと思います。アバウンドはですね、2月にファンディングをしたんですけれども、初めてシリーズ A ということで23億円ほど調達をしたベンチャーです。2016年から2018年にかけてじわじわとずっとシードラウンドのお金を集めていて、そこで4億円今日集めてるんですけど、ついにドカーンと普通のファンドレイズができましたっていうのが先月ですね。で、何をする会社かっていうと、小規模な商店向けの卸売マーケットプレイス。卸売といっても、なんて言うんでしょう。その辺のちょっとしたセレクトショップで売ってそうな雑貨みたいなものがいっぱいあるんですよね。ただ、多くの商品が、ミニマム何個買えとか、いくら買えとか、まあ、書いてあるので、あら素敵と思っても、さすがになんか10個は買えないな、みたいな、感じで、普通の人にはちょっと手が出ない感じ。だから本当に、ちょっと近くのお店にブラッと入って素敵なものがあるみたいなイメージのもの。で、こういうのって、東京に住んでると無限にあってですね、まあそりゃそうだろうって感じなんですけれども、アメリカにおいてはですね、結構、貴重ですよね。こういうちっこい、近所のセレクトショップみたいなのって。そういう人たちはどこで物を買っているかというとですね、アメリカ、国土が広いので結構大変なんですよ。で、いろんなトレードショー、まあ、展示会があるんですけれども、そこに買い出しに行くっていうのを年に何回かやんなきゃいけないと。これ、いろんな種類のそのトレードショーがあって、昔日本から来た人がすごい驚いていたのが、友人が一時期ほぼ日で働いていてですね、糸井重里さん、彼の手帳ってあるじゃないですか。で、その手帳がどうもアメリカでも結構ユーザーがいて、受けるみたいなので、じゃあ探したらなんとアメリカには手帳のトレードショーがあると。で、一度ですね、それが、バーリンゲームかな、どこか空港の近くでやったことがあって、今来てるから会わないって言って会ったんですけど、まあ手帳のトレードショーあるでしょうと私は思ったんですが、彼女はすごい驚いていて、まさかこんなものがあるなんてと思って来たら本当にみんな手帳売ってるのよとか言ってですね。で、手帳のショーはですね、まあそういうリテーラーさんもいるんですけれども、ただ、手帳が好きな文具オタクっていう人、個人でたくさん買っていく人っていうのも結構いると。で、まあ、手帳レベルだとですね、まあ、こう、全米で縦に割って3箇所か4箇所で毎年ぐるぐるやっているみたいな感じで、その時のショーは、まあ、カリフォルニアから、そうですね、コロラドぐらいまでの人たちが集まって、みんなでワーワーと手帳について楽しく語りながら、ウィークエンドを過ごすみたいなですね。まあ、半分同じ趣味を持つ人たちとの出会い兼手帳も変えて、業者さんだったら仕入れにもなる。で、かつ手帳の未来とかいうセッションがあったりするという感じでですね。で、普通の夜店みたいにホテルの大きな広間みたいなところに、出店みたいのをみんな並べて、そこでこうお客さん対応していくんですけど、なんか私のその知人、手帳、オタクを舐めていてですね、初日オープンの時間とともにお店に着いたらもうすでに長蛇の列ができていて驚いてたんですけれども、まあそういうのが全ての業界であるんですよね。ジュエリーとかなんかいろいろ。で、そういうのに、はるばる飛行機で行って、一生懸命買い付けて戻ってきてお店に並べて売るというですね、なんかこう昔ながらの感じのリテールがアメリカって未だに結構あるわけですよね。それを、まあオンラインでできるようにしましたっていうのがこのアバウンドなんですね。リテール価格の 50% オフとかになっているとか、そういう、まあ、本当に卸売りになっているのと、ここの最大のポイントはですね、60日以内だったら返品 OK。 だから在庫リスクを彼らが持ってくれるってことになるんですね。一応審査を受けないといけないんですが、審査を受けて OK になると支払いもその60日後で良くなるんですね。なので個人商店みたいなお店にとってはノーリスクで商品を置けるっていうことになるんですね。だから日本の本屋さんみたいなイメージですよね。売れなかったら卸元に戻せばお金のことはノーリスクになりますよっていう、そこのビジネスモデルがすごく受けたというふうにファウンダーの人たちは言っていて、まあそれは受けますよね。で、実際サイトに行くといろんな項目でこうサーチできるようになってて、まあ、最低購入金額がいくらなものとかですね、カテゴリーとかもあるんですけれども、それ以外にエコフレンドリーとか、オーナーが女性の会社とか、黒人の人の会社とか、アメリカで作ってるものとか、ハンドメイドとか、 オーガニックとかアマゾンで売ってないっていう項目もあってですね、結構他がジェネリックな項目でエコフレンドリーとかなのに、この Not on Amazon っていうのだけがなんか妙にスペシフィックで結構笑えたんですけれども、でも結構大事ですよね、アマゾンで売ってないものっていうのは。でそんな感じで調べて買えますと。で、ですね、もともとはこのビジネスモデルではなくて、メーカーさんのセールスの人とリテールのお店を結びつける、まあ、コミュニティみたいな感じでオープンしたんだけれども、結びつけるだけじゃなくて、ここで買いたいんですけどっていうようなニーズとかも結構あったりして、じゃあっていうんでこの今のモデルになったんですが、それが2019年の10月だったんですね。初めて数ヶ月でコロナになってしまったということで、最初はドカーンとセールスが落ちると、まあ、アメリカその辺のお店全部閉まっちゃいましたからね、落ちたんですけれども、そこからこうギュッと上っているということで、彼らのユーザーとしてお客さんとしては、そのお客さん自身も EC ショップっていうのもあるらしいんですけれども、うん、やっぱり割とその近所のセレクトショップ的なところがまだ多くて、うん、でそういうところが、はい、ハイブリッドモデルに今なっていて、お店も開いてるけれども、まあ、多くの州でお店に入れる人の数とかが限られてたりとか、いろいろ問題があるので、 EC のサイトも立ち上げて、あらかじめオーダーしておくと、そのお店に行くとピックアップするだけになっているという、カーブサイドピックアップにしたりしてるところが多くて、まあ、そういった感じのお客さんが伸びていますと。はい、ですね、去年の頭からで新しく追加された製品が18万点あるということでですね、まあ、一個一個がね小物ですからね、石鹸とか
そうで、なんかミニマムプライスも結構ちょっと見て、今見てて欲しいなとか思ってしまうのがあるんですけれども、うん、150ドルミニマムとか、いわゆるセレクトショップの人がその銀行からお金を借りすともとか心配せずにも買える、
おそらく最初数回ちゃんと払えば、それ以降はその60日はノーリスクでってなると思うので、ね、やってみようかセレクトオンラインショップ
、うん、やってみる。で今思ったのが、これターゲットが多分アメリカなので、日本と違って結婚式って日本だとホテルでやったら全部契約でそこで買わなきゃいけないとかあるんですけども、ウェディングプランナーとかがいるので、そういうギフト、OK、のパーティーに来てくださった方のギフトをのセットを作るとか、そういう商売してらっしゃる方もいっぱいいるし、フラワーショップで扱ってる方もいっぱいいらっしゃるので
私なんか今思い出して涙が出てきました。結婚式アメリカでやるのがどんだけ大変だったか
全部自分
全部自分ね、机に飾る花とか、こうタンタカタンって歩いていくアイルの横の椅子の横についてる花とかも全部自分で仕入れてくるんですよね、あれね。
そうで、全部コストすべてねちゃんと見てないとすごいことになりますからね、
なんか私これだけでまた1時間ぐらい話せるぐらい笑える話がいっぱいあったんですが、まあ、それはちょっと置いといてですねまあそういう感じで、なんて言うんだろう、こうまとめ買いでちょっと素敵なものを買わなきゃいけないニーズってやっぱアメリカにもまだいっぱいあって、でそういう、 こう地味なところをついてきたという感じのベンチャーですね。
そうですよね。一応海外配送できるんです、海外配送できるんですかね。
それはどうなんだろう、ちょっと見てないんですけれども、うん、一応サイトはですね、アバウンドで見ると全然わけわからない会社が出てきます。ハローアバウンド .com、でサーチしてみてください。でそうするとこの会社に行きます。これを見ててですね、私ちょっと思ったのは、昔何年か前にパリのですね、サンクっていうところで、はい、エアビーで、2週間ほどいたことがあるんですよ。で、なんで2週間いたかっていうと、着くなり、カバン丸ごと全部なくしてですね、パスポートもグリーンカードもお財布もラップトップも携帯も何もかもなくして、再発行等をトライしてる間に2週間経っちゃったんですけれども、はい、でここでたまたま泊まってたそのサンクっていうのがですね、ついてみて初めて分かったんですが、なんか、はい、工芸品問屋街だったんですね。
はい。
で、場所的に言うとピカソ美術館とかの近く、
この
辺なんですけれども、ですね、なんかお店がいっぱいあるな。で、しかもなんか物がぐっちゃり入ってるお店がいっぱいあるんですよ。で、なんだろうと思って入ってみたら、どうもこれが全部卸売りで、カバンとかですね、ジュエリーとか、中には底が 工房で、そこで作ったなんかこの一点物のこうアクセサリー売ってるとか、まあ、そんな店がぐわーっとあるんですね。そうそうそう。で、ロエンドなものになるとなんか中国で大量生産しましたみたいなカバンがですね、もう所狭しとかかってるし、ハイエンドだとそういうこう私がここで作ってます銀細工みたいなものとか、まあカバンでも一個いきなりなんかこう一点物15万円みたいなものとか、まあ、そんな感じのものなんですけれども、なんか結構原料もの、例えばビーズとかですね、造花とか、そんなものもこう売っていて、で、あら素敵って買おうと思うとミニマム10個とか言われて、こう、ガクッとかなったんですけれども、なんかそこにですね、こうアメリカ人らしき中年女性が時々、こう、うろうろと、なんか大きなバッグをたくさん持って歩いてんですね。で、一度はですね、巨大な黒いビニールのゴミ袋を2つサンタのようにしちゃって歩いてる人とかもいて、なんだろうと思ってはっと思ったのは、あ、買い出しに来てるのかと。
なるほどね、うん、
ここで大量に仕入れて、お店で売ってるのねっていうのに、まあ、気づいて、なんでアメリカ人と思ったかというと全員こうスニーカーを履いてたからなんですけれども、
バレバレだったわけですね
そうですね。で、あ、なるほどねと、確かに本当に安いんですよ。なので、うん、ここでこう30万円分ぐらい物を買って帰って100万円分ぐらい売れば、まあ、なかなか素敵な、なんていうか旅行もできて、仕入れもできたっていう、 で、ね、でもしかしたら旅行の代金も、税金から引き落とせるかもしれないみたいなですね。
いやいや、多分絶対そうでしょう。
そうですよね、
ビジネストリップなんでね。
そうですよね。もう本当になんかみんな頑張ってサンタのように歩き回っていたんですけれどもまあそれがオンラインでできるようになったっていう、
ね、なるほど。今見たらアメリカ と、イギリス UK にはシッピングができるということみたいですね。
なるほど。
これから展開で大きくなっていくのでしょうかって感じですね。
そうですね、まあ、なかなかアメリカ中のリテールが全部ウォルマートとアマゾンになってとターゲットで終わりとかになると悲しいので、やっぱりこういう、こうストーリー性のある近所のお店といった感じのところに生き残ってほしいよねと、はい、で彼らもこの、アバウンドの人もインタビューでこう語っているのは、やっぱりそういうなんかこうキュレーションがとても優れているとか、
う
ん、なんかこ
う、ね、
特定の意義に向けてやってるお店であると、なんか例えば売上の何パーセントはこういうところに寄付するためにやってるんですみたいなとかね、なんかやっぱりそういうストーリー性のあるこう小さいリテールっていうのは生き残っていくんじゃないかという感じでですね、まあ、本屋さんもそうですよね、はい、ちっちゃいところは意外に生き残ってたりして、ボーダースとかそういう大手の全米チェーンの本屋さんはなくなってしまったという。
そうですよね。だからボーダーズ最近展開変えて漫画にすごく力を入れてるのってご存知でした？
全然知りませんでした。
漫画が好きでしたらアメリカで漫画を買うんだったらアマゾンとかよりもボーダーズの方がもうその場ですぐにもう在庫がすごいんですよ。鬼滅も怪人も進撃も全部揃っております。
へ
いろんなものが。
なるほどね。やっぱりだからキュレーションにで差別化しないといけないっていうことですね。
そうなんですよね。だからプラモを入れたりとか、やっぱりそういうキュレーションによってそういうターゲットの人を定めたらもうそのコーナーに今変えていかないと、今までの DVD の売り上げとかなくなってるので、もちろん、
うん、なるほど。というわけで、なんかこうアメリカのリテールが今どこにあって、これからどこに向かっていくのかっていうのがちょっと伺い知れる会社かなと思いました、うん、というのがとりあえず今日の以上って感じですかね。
そうですね。